イエス・キリストの神性を否定したり、キリストを信じるだけでは救いにおいても信仰生活においても不従順だという偽りの惑わす教えが教会に入り込んできていました。そこでパウロはそういった間違った教えに惑わされないようにと、再び人々に何が真理なのか、そのことを教えたわけです。間違った教え、その一つは哲学でした。人間の知恵でした。そういったものが教会に入り込んできたわけです。そこでパウロはその人間の考えが、人間の知恵がいかに愚かなものであるかということを教えてくれたわけです。そしてパウロはそういった人間の知恵ではなくて、主イエス・キリストにしっかりと目を向けて歩んでいきなさい。なんでイエス様に目を向けて歩むことが必要なのか、その理由を彼は私たちに9節10節のところで教えてくれたわけです。一つ目、私たちが見たのは、だってイエス・キリストは神だから、この方にしっかりと目を向けていかなきゃいけないって、それがこの9節のところで出てきたことでした。そしてこの10節のところに、パウロは2つ目の理由を挙げるわけです。なんで我々がイエス様をしっかりと見て歩んでいくことが必要なのか。2つ目の理由は、それはイエス・キリストが満たし主だからって。満たし主だって、あなたの心を満たしてくださる方だって、そういう方だとパウロがこの10節のところで教えるわけです。10節にはこう記されています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのですって。イエス・キリストを救い主と信じになったあなたを神様は満たしてくださいます。あなたの心の中を満たしてくださる。ありませんでした？私自身イエス様を信じる前、自分の好きなことをやっていたように思います。ところが自分が一人になって考えたときに、どうしても自分の心の中にあるその虚しさというものを拭い去ることはできなかった。その時は楽しいし、その時は喜んでるんですけども、そういったものっていうのは長続きしなかった。というのは、一人になってみると、自分の心を見つめてみると、そこには常に虚しさがあったって。イエス様がおっしゃったことっていうのは、あなたの心を私が本当に満たそう、そのことがこの十節のところで教えられているわけです。この十節の御言葉、最初の部分だけを直訳すると、あなたたちはいるのです。彼にあって、満ち満ちたと、そんなふうに、まあ、これはもう日本語としたら、きれいな日本語ではありませんが、そういうふうにこの言葉は並んでいるわけです。で、パウロはこの今お読みしたところに2つの動詞を使って大切なことを教えようとしたんです。いいです。このことをぜひ皆さん覚えててください。2つの動詞というのは、1つは満ち満ちてというこの動詞と、もう1つはいるのですというこの2つです。この満ち満ちてっていうこの動詞ですけれども、もう言葉通りです。満ちているとか、いっぱいにするとか、完備しているとか、完全にするとか、十分なとか、不足のないとか、溢れさすっていう、こういう意味を持った言葉がここで使われているんです。ですからパウロは、あなたは、内側から溢れ出てくるような、不足の全くない、満たされた状態、そういう状態になるんだということを言ったんです。しかしそのことを言ってるんですけれども、実はここで言われているこの満ち満ちたというこの動詞の、じゃあ時制というものが、 どういうものかっていうのを見たときに、それが官僚系という言葉を時制を使い、そしてそれが受け身になっているんです。何のことなのか今説明します。あれ受け身は何かっていうのが分かります。つまり自分でやるということじゃないんです。私の心が満たされるっていうのは、自分が一生懸命努力してその結果満たされる、そう教えてるんではなくて、あなたの心はあなた以外によって満たされるっていう話です。つまりここでパウロが言ってることは、あなたの心は神様が満たしてくださるんだって言ってる。しかも官僚という時制を使ったのはなぜかっていうと、それはいつ起こるのかです。それはイエス様を信じたその瞬間にあなたの心は満たされるんです。そして官僚系というのは、じゃああなたが満たされた、そして満たされた状態が継続して続いているという意味です。でそのことはこの後のいるのですというもう一つの動詞を見てもわかるんです。今度このいるのですという動詞は官僚系じゃないんです。現在形なんです。ですから今お話したように、イエス様を信じ神様によって救われたその瞬間にあなたは満たされるんです。そしてその満たされたその時から、その満たされた状態というのがずっと継続し続けるんです。そのことがこの十節のところで、まずパウロが読者たちに教えたかったんです。あなたはイエス様を信じてなったらもう満たされたんだ。そして今もあなたはその状態に居続けるんだ。ずっと神様はあなたを満たし続けてくれてるんだと教えてるわけです。ですから私たちは心の空洞を埋めようと一生懸命自分で努力したって、それを得ることはないんです。それは神様がくれるもんだって言うんです。二つ目に、この満たしっていうのは神が満たしてくれるだけじゃないです。いいです。これはね、神様ご自身の満たしが与えられるんです。神様ご自身の満たしが信じた人に与えられるということをこの箇所は言ってるんです。特に見てくださいます。キリストにあってというふうに訳されています。キリストにあって、前置詞と代名詞をくっつけてるんです。ここつまりここでパウロが言わんとしたことは何かっていうと、クリスチャンに与えられた満たされた人生は、すべてにおいて満ち溢れておられるイエス様から与えられたものだって言うんです。9節のところでパウロはイエスには神様のご性質が満ち溢れてるって言いました。神だということを言いたかった。神のご性質が満ち溢れてる。そしてイエス様を信じたクリスチャンには、そのイエスご自身がお持ちになっていた満足が満ち溢れるんだって言ってるんです。すごいことだと思いません？イエス様を信じているあなたには神様の満足が与えられているんです、ね、それはこれから私たちはもう少し細かく見ていきます。どんなに素晴らしい祝福をクリスチャンであるあなたがいただいているのか、そのことを我々クリスチャンはしっかりと覚えなきゃいけないんです。ヨハネの福音書の1章の16節のところに、イエスに関してこんなことが記されています。16節に、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのであるって、ヨハネの福音書の1章の16節の御言葉です。でこの16節の御言葉の2つ前の14節のところを見ていただきますね。ヨハネの1章です。こんなこと言われてるでしょ。言葉は人となって私たちの間に住まわれたと記されているところ、つまり神である言葉が人間となった、神様が人となってこの世にお見えになったんだということが14節の初めで教えられているわけですが、その後こうあります。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。イエス・キリストは恵みと誠に満ちてらっしゃったって、ね、でそのお方が16節、私たちつまりイエス・キリストを信じる一人一人の上に恵みを与えてくれるんです。どんなふうにか、恵みの上にさらに恵みを、恵みの上にさらに恵みを、これは祝福に次ぐ祝福です。祝福の継続を表しています。 恵みが次から次に与えられていくということです。そんな特権をクリスチャンであるあなたはいただいているんです。いいです、クリスチャンの皆さん。神様の恵みは尽きることがない。この神様があなたに恵みを与え続けてくださっているんだ。そのことをこの御言葉が私たちに明らかにしてくれているんです。我々イエス・キリストを信じる前のことを思い出してみてください。イザヤが非常に見事にそのことを表しました、表現しました。イザヤ書の53章の6節のところに、私たちは皆 羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったって。イザヤ書の53章の6節のところに、我々人間っていうのはまさに羊のように自分の好き勝手な生き方をしてきたって言うんです。自分のやりたいことをしてきた、自分の好きなように生きてきた、そんなふうに我々生きてきたって言うんです。そのために私たちには平安がなかったんです。だから私たちはいつも恐れを抱いてたんです。恐れを拭い去ることができなかった。いつも私たちは混乱してました。真理が何か分かんないから、だから死んだ後どうなってしまうんだろうな、どうしたら私は本当の満足を得ることができるんだろう、幸せになることを願ってながらなんで幸せにならないのか、どうしたら幸せになることができるのか、罪の許しをどうやったら得ることができるのか、感謝を持ち続けて歩むこと、どうしたらそんなことが現実のものになるのか、どうしたら喜びを持って歩み続けていくことができるのか、どうしたら、どうしたら、どうしたら、私たちはその答えを見出すことがなかった。自分の好き勝手に生きてたんです。自分の好きなように生きてたんです。しかし、じゃあだからといって私たちは自分が望んでいるような生活ができたのか、本当に心からそういうものに対しての満足があったのかっていうと、それは私が答える必要ないでしょう。イザヤが言ったように、私たちはみんな羊のようにさまよって、おのおの自分勝手な道を歩んでたんだって。しかし我々はこのイエス・キリストを信じたとき、もっと正確に言えば神様が私たちを救ってくださったときに、我々は探していたものを見つけたんです。詩篇の107編のところでこんな御言葉があります。詩篇の107編の9節のところに、まことに主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされたって。まことに主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。私たちの心の中にあるその渇きを満たしてくれるのは神だって言うんです。あなたの心の中にあるその渇きを満たしてくれるのは神様しかいないって言うんです。どんなに物を持っても、どんなに地位を得ても、どんなに人が理想とするような、そのような環境を手に入れたとしても、あなたの心の渇きは埋まりません。それを埋めることができるのは神様だけだと、いう言葉を私たちに教えてくれるんです。最初にお話したように、我々クリスチャンは神様から素晴らしい祝福をいただいています。どんな祝福をいただいているのか、どんな祝福をあなたはいただいたのか、しばらく一緒にそれを考えてみたいと思います。まず聖書はこんなことを言います。イエス様を信じたあなたには神様は本当の平安を与えてくれたって。神様の平安をあなたは得たんだって言うんです。ものすごいことをイエス様がお話しくださったんです、ね、ヨハネの福音書の14章の27節のところ、たくさんの御言葉がありますけれども、どうぞあの箇所だけできれば書いててください。ヨハネの14章の27節のところに、 イエス様はこうおっしゃった。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。今お聞きになったでしょう皆さん。イエス・キリストはこんなことを弟子たちにお話になったんです。何をお話になったのか。私はあなた方に平安を残しますって、弟子たちに平安を与えるとおっしゃった。じゃあどんな平安なのか。世が与えるのとは違うって言うんです。つまりこの世のいかなるものをもってしても得るその平安と、そんな一時的な平安ではないって言うんです。本物の平安だって言うんです。なぜかというと、私はあなた方に私の平安を与えるとおっしゃったんです。つまりイエス・キリストがご自身がお持ちの、その神様がお持ちのその平安というものを私たちに与えてくれるって言ったんです。大変な平安ですよ。それが神様の約束なんです。だから心を騒がせるなって、恐れるなって言うんです。しかし悲しいことに、こんな平安をいただいていながら、この平安を日々経験しながら歩んでいるクリスチャンがどれだけいるかです。また神様は私たちにこうおっしゃった。本当の真理を教える。我々は真理を神様から教えられたんです。同じヨハネの16章の13節のところに、ヨハネの16章の13節に、しかしその方すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。ヨハネの福音書の16章の13節のところです。聖霊なる神様が来ると私たちに真理を教えてくれるって言うんです。神様の言葉である聖書は私たちに真理を示してくれます。しかしそれを理解するために私たちは助けが必要です。イエス様がおっしゃったことは、聖霊なる神様がやってくると、聖霊なる神様がこの聖書に記されている真理をあなたにしっかりと教えてくれる。それはこの聖書の行間に書かれている特別な暗号であるとか教えである、そんなことを言っているわけじゃありません。ここに記されていることを正しく理解することができるようになる。そうして聖霊は助けてくださるというんです。3つ目に彼が私たちに教えてくれること、御言葉が教えることは、私たちイエス・キリストを信じる者には神様は本当の喜び、神様の喜びを与えてくれたというんです。伝道者の5章の20節、伝道者の旧約聖書ですけれども、5章の20節、旧約聖書の1016ページのところに、こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない、神が彼の心を喜びで満たされるからだなと言っています。いろんなことが起こってきます。毎日毎日いろんなことが私たちの生活に起こります。しかしこの人はそういったさまざまな出来事に対してくよくよしないというんです。それはポジティブに物事を考えているからなんて、そんなこと言ってんじゃないんです。その人の心の中にはそういった物事に動じない喜びが与えられているからなんです。神様がそれに勝る喜びをくださっているから、いろんな出来事に対して動揺しないというんです。ヨハネの福音書の15章の11節のところでは、ヨハネの15章の11節でイエス様は、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためですなんて。ものすごいことをイエス様はおっしゃったわけです。いいです。イエス様をお信じになっているあなたは、ね、神様の喜びをいただいて歩むことができるんです。私の喜びがあなた方のうちにあるって言っているんです。だから私たちイエス・キリストを信じる者にはこんな約束が与えられたわけです。神の喜びが私たちに与えられている。だからいつも喜んでいなさいということが可能なんです。やるかやらないかは別問題です。可能なんです。だって神の喜びが私たちに与えられているからです。 四つ目に私たち考えられることというのは、神様は我々イエス・キリストを信じる者に本当の安息というものを与えてくれました。この御言葉は皆さんよくご存知でしょう。マタイの11章の28節の御言葉、すべて疲れた人、何でした、その後、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあります。ね、皆さんも大きな慰めをこの御言葉によって得たと思います。すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私が休ませてあげる。この御言葉を考えていたときに、旧約聖書の中で特にあの詩編の23編の御言葉を考えたわけですが、こんな御言葉が詩編の23編の中に記されています。これもよくご存知の御言葉だと思います。イエス、主は私を緑の牧場に伏させて、ご存知ですよね。2節に出てきます。主は私を緑の牧場に伏させて、でこれだけを見ると、ね、別に私たち何にも感じないかもしれない。しかし羊という動物をここでは例えに使われているわけです、ね、そうすると羊という動物の習性というもの、そういうものを少し知ることが必要です。伝道者であり牧畜所の開発に従事したフィリップ・ケラーという人がいます。この人はあの羊飼いが見た詩編の23編というそんな本を書きになった人ですけれども、実際自分が羊飼いでした。羊を飼ってたんです。そしてその羊の牧場というものをいろいろと土壌改良をして素晴らしい牧場にしてたんです。こんな人です。その人が羊が横になるためにこういう4つの条件がいるんだというんです。羊が横たわるために4つの条件がいる。1つはね、羊って非常に臆病な動物であるために恐れが全くない状況でなきゃならないというんです。ある人が牧場に犬を、ちっちゃな犬を連れてきた時に、犬が鳴いた瞬間にそのそこにいた羊がもう狂ったように暴れ回るんです。驚いて恐れて。だから羊っていうのは非常に臆病な動物なんで、恐れが全くない安心した状態でないと横にはならない。二つ目、仲間の誰とも摩擦がない状態でなきゃならないって言うんです。もう近くにいてもう体が触れ合っていたりするとなかなか横になることはできない。三つ目は、ハエとか寄生虫に悩まされていない状態でなければならないって言うんです。ハエなんかが飛んできますと、そのハエの中に羊の鼻にその卵を見つけるようなハエがいるんです。そうしますとそこから虫が湧いて脳に行ってしまう、そして死んでしまうんです。ですから羊はそういうハエが飛んでくると一生懸命頭を振りながらそのハエを追い払おうとするんです。もうそういう状態では羊は横になることはできないんです。四つ目、空腹だと横にならないんです。我々日本人にはちょっとよくわからなかった話だと思いますけれども、羊っていうのはこういう動物だと思います。そうしますとね、主は私の緑の牧場に伏させるって言った時に、ね、よっぽど羊にとって完璧な条件が整ってるということです。これ羊っていう動物は恐れがあったらね、絶対よくならない、いつでも逃げれるように立ってるんです。そんなハエとかそんなのが飛んでくるとダメなんです。空腹の状態で横にはなれないんです。立ってんです。ですからその羊が横になるっていうことは、彼が安心して恐れもないし仲間との摩擦もないしハエも飛んできてないしお腹が十分に満たされている、そういう状態が整えられているから横になることができるんです。安息を得たんです。ゆっくり横になれるんです。心配しなくていいんです。恐れなくていいんです。ね、皆さん、 それが神様がイエス様を信じるあなたや私に約束してくださったことなんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさいって、私が休ませてあげるって、私たちが横たわれるようにちゃんと神様はすべてのことをしてくれてるんです。でもどうしてなんでしょう。神様の安息を本当に楽しんでいる人が少ないのは、なんで私たちっていろんなことに恐れるんでしょう。なんで私たちっていろんなことに不安を抱くんでしょう。神様は私たちに本当の安息を与えたというんです。5番目に私たちは恵みを得ました。どんな恵みか。神様は私たちを罪から解放してくださった。イエス様を信じる者に神は永遠の完全な罪の許しをくれた。詩篇の103編の12編でこう言います。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。なんて慰めの言葉ですか。東と西とは絶対一緒にならないです。手を結ぶことはできないです。つまり神様がおっしゃっているのは、イエス様を信じてあなたの罪を完全にあなたから引き離される、もうあなたは罪の裁きを受けることがないというんです。あなたは救いをいただいた、許しをいただいたというんです。素晴らしい神様の恵み、それは罪の許しをくださることです。同時に神様は私たちのうちに働いて、あなたや私を神様に喜ばれるものへと変えていこうとされます。神に喜ばれるものに神はあなたを変えようとするんです。コリント第2の手紙の12章の9節のところで、コリント第2の12の9で、しかし私は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと言われたのです。ですから私はキリストの力を私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうなんて、そんなことをパウロが言いました。パウロがこのことを言ったときっていうのは、おそらく肉体的な何かの病気があったんでしょう。彼が言ったことは、神様この病を取り除いてくださったら、元気になったら私はあなたのために使えます、もっとあなたのために何かをします。神が答えられたのは、パウロ、その病の中にあってあなたは私に使えることができる。なぜなら私はあなたがその状況の中で私に使えることができるために必要なものをすべて備えているって言うんです。お分かりです。皆さん、我々はいろんなことを言うかもしれない。神様、私はもう少し若かったらできますとか、私はもう少し健康だったらできますとか、私はもう少しこうだったらああだったら、いろんな理由をつけるんです。みんな思うんです、こういう障害があるからできないって。パウロもそうでした。これが取り除かれたら、ところが神様の答えは、そのような状況の中にあって、そのような問題を抱えていながら、なおもあなたは私に使えることができるって言うんです。それはあなたが使えるために必要なことを全て私が備えたからって。神様はそうしてあなたが私を変えようとしてくださったんです。そしてそのために必要なものは神様は備えてくださったんです。恵みに関して7つ目、それは永遠の備えができました。神様はあなたや私にイエス様を信じる者に永遠の約束をくれました。ヨハネの10章の28節のところに、ヨハネの10の28に、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。イエス様を信じた時に神様は私たちに永遠の命をくださった。それで終わったんじゃない。その神がくださった救いは決して私たちから奪い取られることはないというんです。一度救われたら永遠に救われているんです。神があなたを救ったら、その救いは永遠のものです。そんな約束を神様くださったんです。何度も何度も救われるために祈る必要はないんです。何度も何度も救われるためにイエス様を信じる必要はないんです。一度信じたら永遠に救われたんです。 だからパウロが言ったように私たちの国籍は天にあるって、そういうことができるんです。なぜなら罪が許されたからです。そして最後にもう一つだけ、イエス・キリストを信じた人には神様は本当の満足を与えてくれた。本当の満足を、実はそのことを今日私たちは見てきたわけです。また見てきてるわけです。パウロはコリント第2の手紙の9章の中で、コリント第2の手紙の9章の8節のところでこんなことを言いました。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。パウロが言ったのは、すべてのことに常に満ち足りたものになるって言うんです。常にって1年365日のうちの何日の話なんでしょう。常にって言えば365日でしょ。すべてのことに例外があるんでしょうか。神様の約束っていうのはどんな時でも常にすべてのことにおいて神様があなたを満たしてくれるって言うんです。さっき私たちは詩編23編の2節の御言葉を見ました。その1節のところに、私は乏しいことがありませんってダビデは言いました。なんで私は乏しいことがないのか、なんで私は満たされているのかって告白できたんでしょう。ダビデが私は乏しいことがない、私は満たされているんだって言えたのはどうしてです。それは彼が言うように、主が私の羊飼いだからでしょ。神様が私の羊飼いだから。しかもこの羊飼いは最高の羊飼いであるゆえに、羊に必要な十分を食べ物、食べ物を十分に与えてくれるし、水を与えてくれるし、外敵から守ってくれるし、いつも我々が病気でないかどうか、元気であるかどうかを見てくれてるんです。だって羊飼いってそうするからです。ダビデ自身羊飼いでした。羊を愛して羊のために一生懸命した。でもダビデが分かってたことは、この私よりも完璧な羊飼いが私の羊飼いだ。私がしたいけども全てのことを完璧にできない、でもこの神様は私のために常に完璧に全てのことをしてくださっている。この方の世話は全てにわたって完璧だって、そのことを知っていたからナビでは、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、そう言えたんでしょ。彼は神様ってどんなに素晴らしいお方かっていうのを知ってたから、だから私は乏しいことがないって、この方が私の世話をしてくれてる、この方が私の必要を全部知ってくれてる、そしてその必要を必ず与えてくれる、そのような確信がこのような告白に至らせたわけです。でもね、皆さん、今私たちはクリスチャンに与えられた数々の祝福を見てきたんだけれども、でもその祝福を本当に喜んで楽しんでいるクリスチャンが少ないという、この現実は一体どうしたものなんでしょう。さっきお話したそのフィリップ・ケラーというこの羊飼いであり伝道師ですけれども、面白いことを言っているんです。彼が羊を世話していたときに、一頭のものすごい美しい、毛並みも立派で体格も素晴らしい、そして輝いた目をした素晴らしい羊がいたことを記していました。でその羊がいた彼のその牧場というのは、最上の草やきれいな水がある素晴らしい牧草地だったんです。周りのどの環境よりも整った環境だったんです。ところがそんな素晴らしい環境にいたこの最も美しい羊、欠点があったんです。どんな欠点かというと、不満だったんですって。羊にも不満があるのかなんて、私たちなんか全然その習性が分かりませんから、 でも不満だったって言うんです。羊飼いが。ですから、この羊がいつもしたこと、それはいつでもフェンスのとこ行って穴掘るんですって。なんとかそのフェンスから抜け出して隣に行こうとするんです。で、この牧場というのはその海岸線に近いところだったんです。そうすると羊も賢くて潮のその満ち引きなんかよく覚えてて、引いた時にその垣根を通ってっていうんですかね、そして隣の土地に入ろうとしたんです。そして彼女なんですけども、この彼女は草のない褐色の焼けた牧草地でいつも餌を漁ることになってしまうんです。まあ、なんでそんなとこ行くのかって。ここにこんな素晴らしい祝福があるのに、ここには草があり、きれいな水があるのに、なんで草のない、汚い水しかないところに行こうとするのか。不満だったからですね。で、悲しいことっていうのはね、彼女は何度もそれを繰り返してるんですが、いつまで経ってもそれを学ばなかったっていうんです。自分の今置かれている環境が素晴らしいんだっていうことに気づかなかったんです。そしてしかも彼女には子供が生まれるんですけども、生まれてきた子供たちってみんなお母さんの真似したっていうんです。みんな穴掘り始めたって言うんです。みんな隣にって。それで終わったらまだよかったの。今度周りのみんなまでそれ引き連れて出てくるようになるんです。それを読んでた時に思ったのはね、どうして聖書の中で人間のことを神様は羊に例えてるのかよくわかりました。我々もいつも不満を覚えてるんです。そうして自分が不満だと、その不満が周りに影響を及ぼしていくわけです。だってそうでしょ？不平とか不満を持っている人が誰かと話しているうちに、信仰の強い人だったら、ね、その人のために一生懸命祈ろうとするかもしれない。またその人に対してそれは間違っていると言うかもしれない。でも弱い人だったら、あ、クリスチャンもそうしていったらいいんだわ。それは仕方がないんだわ、なんて。そういう悪影響を及ぼしてしまうかもしれない。どうです皆さん、あなたは不満を抱いてません？さっき見てきたように、神様って素晴らしい祝福を与えてくれているのにもかかわらず、我々はすぐに隣を見てしまうんです。この羊のように、何か向こうに行ったら、確かに土は褐色だし、草はあんまり見えないし、水も汚そうだけども、でもあっちに行ったら何かあるに違いない。そうして偽りの教師たちは見事に人々を誘惑するんです。だったでしょ、グノーシス派の人々がしたことって。あなたイエス様を信じてる、ね、それだけでは不完全だって、もっと特別なものがあるんだって、もっと素晴らしいものがあるんだって、そうして人々を惑わしたわけです。じゃあ我々信仰者がしっかりとこの神様がくださった祝福を感謝しながら歩んでいくためにどうしたらいいのか。フィリピ人の手紙の4章の中でパウロはこう言うんです。フィリピの4章の11節のところに、乏しいからこういうのではありません、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって、ね、フィリピの4章の11節のところで、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって。彼は学んだんです。神様から与えられたその祝福の素晴らしさっていうものをしっかり理解していくために、そしていつも本当に満たされた人として生きていくために、彼は学びをしたって言うんです。学んだんだって言うんです。どんなふうに彼はそれを学んだんでしょう。まず一つ目はね、皆さんね、しっかりとあなたに与えられている祝福を覚えることです。今私たちが見てきたような神様があなたに与えてくださったその祝福というものを忘れちゃならないんです。だってこういう祝福を人々は求めてんです。我々もかつてそういうものを求めてた。どうしたら心が満たされるのか、どうしたら恐れを抱くこともなく平安のうちに喜びを持って歩んでいけるのか、神様しかそれを答えを与えることはできない。 そして私たちはそのイエス・キリストのところに来たときに、その求めていたものを得たんです。だからしっかりとその神様が与えてくれたものを覚えることです。どんなに大きな祝福を神様あなたに約束してくださっているのか、そのことを覚えなきゃいけない。もう一つはね、主に対する信頼が必要なんです。こんなすごい恵みを与えてくださった主に対して信頼を置いていかなきゃいけないんです。もう一箇所聖書の御言葉を開けてください。テモテ第一の手紙の6章。テモテ第一の手紙の6章。6節のところに、しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですって、こんなふうにパウロがテモテ第一の手紙の6章の6節のところに記しています。大きな利益って、この後パウロが教えるわけですけれども、どんなにお金を得たとしても、そういったお金とか物質が与えてくれる喜びなんて儚いものだよって、それにはるかに勝る本当の喜びというもの、それをどうしたら手に入れることができるのか、そのことをパウロはここで教えるんです。本当の心からの喜びを得るために、そのために必要なのはお金でもないんです。そのために必要なのは物質じゃないんです。どういうことなのか、ここでパウロが教えてくれています。満ち足りる心を伴う経験だってことです。これによって私たちはこの世のいかなるものをもってしても得ることができない、その喜びや満足を持って生きていけるんです。じゃあそれはどういう意味なんでしょう。確かにこの経験という言葉は、神様を敬うという畏敬とか、信心とか、忠誠心の忠誠です。そしてテモテ第一の手紙の3の16を見ると、テモテ第一の3の16、開けなくて結構です。そこには宗教というふうに訳されています。満ち足りる心、実はこちらが非常に大切なんです。満ち足りる心、パウロはここで心の満足の話をしているわけです。心が本当に満たされるということ、そのことを言っているわけですけれども、バークレーという神学者はこの言葉についてこういう説明を加えています。ここに出てくるこの満ち足りるの足りる、足るという言葉ですけれども、この言葉はストア哲学者の間で合言葉になってたって言うんです。どういう意味だか、それは完全な自己充足を意味したんです、ね、それは外的なものから完全に独立した、それ自体のうちに幸福の秘密を持っている精神状態がそれである。つまりどういうことかというと、こういうことです。ここで言われていることっていうのは、心の中に満足の源があるために、周りのさまざまな出来事によってそれが流されることがないというんです。いろんな状況に我々は遭遇します。嬉しい状況もあるし、そうでない状況もある。悲しい状況もあるし、辛い状況もあるし、そして私たちが貧しい状況にあるときもある。ものがなくて、でもそういうさまざまな状況にあっても心の中に満足の源があるから、いつも満ち足りてるって言うんです、はい、どんなに辛い時でも、どんなに悲しい時でも、ごちそうがなくても、私たちの心の中には常に感謝があふれてる。クリスチャンにはそれが可能なんです。どうしたらいいのか、それをもう一度このテモテ第一の6章の6節を見ていただきたいんですけども、こういうことをパウロが言ったんです。もしあなたが主に対して敬虔に、主に対して忠実に歩み続けていく、そうするとあなたの心は満足で満たされていきます。 そしてその本当の満足を持って、より敬虔に主に従い続けていくことによって、ますます心が満足で満たされ続けていくんです。ヒーバートという神学者はこんなこと言います。パウロは、人は神にあってのみ満足を得ることができるんだということを知ってた。そのため、神への献身、忠誠はこの本当の満足の第一条件である。ということはね、皆さんね、満足というのは神がくれるもんでしょ？私たちの問題というのは神を無視して生きたから満足を得ないんです。クリスチャンだといえども、神様がせっかく満足を与えてくれたのに、我々は神のところに行こうとせずに、他のところにそういうものを求めようとするから、いつまでたっても満たされてこないんです。だからパウロが教えてくれることは何か、神が満足をくれるんだから、神様に対して忠実に歩んでいきなさいって。そうすると、あなたに与えられたその満足が、ますます大きなものになっていくって。もっとあなたがどんな状況でも動かされることのない満足を持って生きていくことになるんだということを言っているわけです。神様が持っていらっしゃる本当の満足を持って私たちは生きていくことができるんです。で、パウロは言うんです。そんなふうに生きていきなさいって。そんなふうに生きていきなさいって。そのために哲学は必要ないんだって。そのために必要なことはしっかりと神様があなたにどんな恵みをくださったのか、その祝福をしっかり覚えて、そして神様に対して忠実に歩み続けていきなさいって。信頼を置いて歩んでいきなさいって。そうすればあなた自身が変えられていくって言うんです。もう一度コロサイ人の手紙に戻ってみてください。なんで我々がどんな時でもイエス様をしっかり見ていかなきゃいけないのか。パウロが二つ目に教えてくれた理由っていうのは、この神様があなたを満たしてくれるからだ。三つ目に簡単にですけれども、この十節の後半に三つ目の理由が出てきます。なぜイエス・キリストを見続ける必要があるのか。三つ目の理由っていうのは、イエスはすべてのものの頭だからだって言うんです。十節の後半。キリストはすべての支配と権威の頭です。つまりパウロはここで、現在のイエスの役割とか任務というものを強調して教えてるんです。何をイエス様していらっしゃるのか。イエス様はすべてのものの頭だ。そしてこの2章の19節の御言葉を見ていただくと、頭に結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。この2章の19節、コロサイ人の手紙の中で教えていること。それはこのキリストがすべての力や命の源であるんだ。そういうお方であり、あらゆる支配と権威の上に立ってらっしゃる方なんだ。そういう主権者なんだということを言っているんです。もう我々がすでに1章の16節で見てきたように、この権威というのは天使たちのことです。だから、イエスとは一体誰か、神だって言っただけじゃない。天使たちのその全ての上に君臨なさる主権者なんだ。ペテロはペテロ第一の手紙の3章の22節のところで、ペテロ第一の3の22で、キリストは天に上がり、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて、神の右の座におられます。ペテロ第一の手紙の3章の22節の言葉。天に上り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて、神の右、彼が全てのものの支配者だったんです。そうしますとね、皆さんね、イエスは神だって言うんです。じゃあそれ以外の誰を我々は求める必要があるんでしょう。イエス・キリストだけが私たちの心を本当に満たしてくれる方だ。じゃあそれ以外のどこに私たちは本当の満足を求めていこうとするんでしょう。イエスは全ての主権者だって言うんです。この方以外になぜ我々目を向ける必要があるんでしょう。パウロが言ったことは、この方をしっかり見てなさいって。この方をしっかり見てなさいって。この方こそが唯一の神であり、あなたを本当に満たしてくださる満たし主であり、そしてすべてのもの上に立ってらっしゃる主権者なんだって。この方でいいんです。この方だけでいいんです。あなたの救いにも、そしてあなたの信仰生活にも、 この方だけが私たちにとって必要な唯一のお方なんです。それがパウロがこの箇所を通してあなたにも教えてくれている大切な大切な真理です。お祈りしましょう。父なる神様、今あなたが教えてくださったようにたくさんの祝福を私たちクリスチャンいただいていながら、そのことを喜んでいないという、本当に神様、私たちの不信仰をあなたは再び責めてくださいました。なんで私を信頼してついてこないのかって。神様、どうぞ我々一人一人、今一度あなたが与えてくださったその素晴らしい祝福を覚えて感謝して、こんな素晴らしい祝福をくださったあなたに信頼を置いて歩んでいく信仰者にしてください。どうぞ私たちの心がこのあなたの祝福でいっぱい満たされて、この祝福をくださったあなたを人々に明らかにしていくことができるように、どうぞ我々があなたにもっともっと感謝をなすものとなりますように。神様、またこの中にまだあなたを信じていらっしゃらない魂がいますなら、ちょうどイザヤが言ったように羊のように自分勝手な道を歩んでいったって。神様を忘れ、神様に逆らい、無視して生きる生き方がいかに間違ったものであり、神に対する罪であるかということをあなたが悟らせてくださって、今日あなたの前に悔い改めを持って救いを求めて出てくることができますように、今日あなたの前に正しい歩みを成していくその決心ができて、この救いを、この祝福を今日いただくことができるように、神様どうぞ導いてください。お集いの皆さんをあなたの御手にお委ねをして、感謝を持ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。